カラフル
タウン
初回一。
はい、この番組は子どもたちと学校外の学び場作りに奮闘する NPO 法人フリースクール木の根こと、日本一の移民の町から日本一の共生の町へ、お互い様の心で在住外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エージャンの提供でお送りいたします。お相手は NPO 法人フリースクール木の根この横山晴美と、
一般社団法人の栗林。
はい、そして今日はですね、あのエージャンのゲストの方がもうだんだん底をついたということですね。今日はカラフル、カフェというねのを第1第3が西広島、第2第4が横川の方でやってます。そこに勉強に来てくれている方が今日はゲストで、1時間お付き合いお願いします。お名前だけお願いします。
私はエッツソンです。よろしくお願いします。
はい、ちょっとフルネーム長いんでね。もう一回どうぞ、もう一回どうぞ。
ベンベニーロ。
はい、ベンベニーロ。意味は、意味は何ですか。
意味はいらっしゃい、
ね、いらっしゃいね、ウェカムってことですね。はい、よろしくお願いします。は
い、お願いします。
では今回で第11回目の放送となりました、栗林さん。
はい、10回ですか。
11回目ですね。
あ、11回
目、うん、去年の5月からね始まってますからね。そしてですね、カラフルタウン初開示、今回も共に生きる多世代多文化共生居場所をテーマにお送りします。よろしくお願いします。さっきご紹介したエッツォンさんはね、今日来ていただいているので、今度は日本語カフェカラフルの方からどんどんねお願いして連れてきてみようかなと思いますが、うん、はい、エッツォンさんは後ほど自己紹介とかお願いしますので、後半の方でよろしくお願いします。たっぷりとね。はい、
はい、
ではですね、最近の近況ということですね。日本語カフェカラフルは毎週そういうふうに火曜日にやってるんですね。外国人の方が来て日本語の勉強をしたりとか、まあ普通のたわいないおしゃべりをして楽しんでおるとこです。で、あとフリースクールの方はいろいろありましたね。スキー遠足にね2月に行ったり、今月はスケートに行くんですよ。で、まあ、マンボウもなくなったということで、いろいろこれからみんな遊びに行くと思いますが、まだまだまあ、コロナで大変ではありますので気をつけながらといったところでしょうが、またカラフルカフェの方がこの前、ありましたよね。エージャンの方でも、
はい、日曜、
あるいは名前が変わったんでしたっけ。
いや、まだいい名前をね募集中でございます。募集中。
なんかカラフルタウン初開示のなんか同じ名前でしたよね、この前ね。
カラフルカフェ、初開示。
そうね、うちの火曜日にやってるやつと被ってますけど、
ま
あるいはね、日本語カフェカラフルです。私たちの方はね。で、エージャーの方はカラフルカフェ、初開示カラフルカフェとかそういう感じで、
カラフルカフェ初開示となってたんですけどね。
うん、
どこまでそれで
栗林さんの、ね、グループの方でもね、月に1回外国人の方が集まって ねお話をするというとやってるんですね。ちょうどこの前日曜日に会ったんですよね。たくさん集まりましたか。
もうやっぱり呼ばないのに10人になりましたね。
呼ばないのに来た。またそういうことを言って
です、ね、いや、そんなこと言って。
そうね、
まあね、やっぱり健康教室とかね、いろいろ楽しいこともあるので役に立つし、
うん、健康教室はやっぱり
そうそうそう、
先生が来て、
中国人のね、
鍼灸のね、
漢方の鍼灸師でもあるしね、すごいですよ。
そうですね、
でパン食べたんですよ、みんなでね、手作りパンを。
そうですね、うちの方ではね、うん、定番のエビせんがね人気でね。
そうそうそう、
エビせんをいつもね配るんですよ。エッツォンさんはね、なんとね、ユーチューバ
ー
ね、ユーチューバーってことですよね。
今 YouTube のビデオを作る日本の、ライフ、
日本の生活、
生活
についての
と、外国人のために、どうやってお仕事を見つけるとか、日本語のクラス、どうですか、例えば、
まあ、すごいなんかね、
すごいじゃないですか。
だからまあ、エトさんは基本的にはね、スパニッシュ、まあ、英語も喋れるけど、だから結構スパニッシュを話す人、スペイン語を話す人はすごく勉強になるし、すごく参考になりますよね。いいと思います。
スペイン語の喋る人、たくさんある、
ね、そうそうそう、中国語もね結構 あのチャイナタウンとか国にいろんな国にあるし、あのスパニッシュもすごい多いですよね。どこに行ってもスペイン語話したら結構お友達ができたりとかね、うん、しますので、ね、はい、じゃあそんなことまた後ほど聞いていきましょうね。まずはですね、前半のコーナーは木の根っこのコーナーになりまして、子ども町内会という3年間の休眠預金事業を使ったあの地域に馴染んでいって地域でお仕事したりとか、あの地域と交流したりとかっていうのをやってるんですが、そちらの方の子ども町内会ちょっと聞いてみようコーナーの方が先に行きたいと思います。
はい、子ども町内会
ちょっと
聞いてみよう。
はい、じゃあ皆さんいつものあの感じで始めましょうね。私は進行役の横山晴美です。
はい、フリースクールスタッフ生の横山玲央です。
同じくスタッフ生の H です。
仮スタッフ生の K です。
仮スタッフ生まだ認めてないですよ、おかしいです、はい。FM 20日市に先月にあのゲストに来てくれたんですね、あの K 君です、ね、なんと今回のゲストもですね、ちょっと聞いてみようのコーナーのゲストもあの先月スタジオの方に来てくれた愛ちゃんなんですね。
私町田愛と申します。ここ来てボランティアしてからね、本当いいこと勉強になって楽しいです。
はい、大丈夫です。はい、愛ちゃんはですね、松田愛さんという名前なんですけど、はい、みんなからは愛ちゃんというふうに言われてますが、はい、明らかに愛ちゃんが一番年上ですよね。
そうですか。
でも愛ちゃんが一番元気なんですよ。愛ちゃんが一番元気に夜中走るんでしょ。
毎日30キロ走ります、
ね、夜中からもう日が変わったと同時に30キロ走って、でまたぐるっと帰ってきて寝るのも早いんですよね。
早いですし、こじゃんにゃ
って言ってます。ですね、そんな感じの、まあ、ルーツは韓国、ね。韓国ルーツのあります、今帰化して日本人であります、松田愛ちゃんでございまして。はい、で、愛ちゃんは、愛っていう、韓国語のが本当は名前なんですよね。
韓国語本当名前ですね。
それは何ていう発音するんですか。
本当は、ウォンエ。
ウォンエって言うんですか。
ウォンエ。
あとですか、子ども町内会というのは子どもが作る次世代型町内会という休眠預金事業で、2022年の4月からあと1年間の休眠預金の事業です。関わってくれてる人で、今回愛ちゃんはフリースクールの方へね関わってきて、毎日ボランティア来てくれて、ね、
で来てね、薪を片付けて、うん、楽しみにあとはお風呂、
そうね、お風呂はそのご褒美で入ってくる
んです
ね。
ご褒美です。
で時々韓国 あのチヂミとか作ってくれるんですよね。愛ちゃんに質問を考えてきてもらっていますが、はい、じゃあレオ君ちょっと隣の愛ちゃんに質問して。
フリースクールに来てお風呂に入らなかった日ってありますか。
はい、うん、あります。最初はちょっと何言うか、毎日入ったらちょっと目をかけるけれちょっと
最初は入ってなかったっけ。
そうそう、最初は入ってなかったですよ。横山さんが行ってみ、いいよいいよ言うから、あいいか思って風呂入りました。とはなんでまでフライで毎日走りますよ。ここで動きますよ、うん、まあ、筋肉硬いですよ。お湯で潜ったらあと筋力が柔らかになって、
これまた夜走れると。
夜走ります。
であとよく寝れる。
そうよ、いつもこういう寝ます。こういう半寝る。
エイチ君、
じゃあ愛ちゃんが思う韓国と日本の違いって何だと思う。
そうですよ、思えたよりは韓国と日本は、韓国はあまり厳しいです、厳しいですよ、親が。
あ、親子関係ね。
親子関係と、もちろんちょ友達たち関係でも、学校関係でも、日本はあまり自由ですよ。
そうですね。
あまり比べれば、日本はあまり親がちょっとわがままですよ。ちょっと、あれが子供たちがちょっとね、あまり自由すぎてから、はー私もうちの子供もすごく厳しい育てからね、うんうんうん、ここ来てからもちろんよその子供たちは私が料理を教えているのにすごく厳しく言ってますよ、うん、でここは私ってあげようから横浜さんため、ここの子供自由です。、はい、分かりました、失礼しました。
そう、愛ちゃんは昔公民館かなんかで韓国料理とかの料理の先生とかするわけ、うん、そう、多分その時はすごく厳しい先生だと思う。そうそう、うん、だから縦割りのやつの方がすごく得意なのね、うん、なんだけどあのここでは結構ね、あのこうしたいけ、ああしたいけ、結構言われても、愛ちゃん大変だと思うけど、まあ、高校をこういう教育を選んだ人も中にはおる、全員が全員が日本が全員じゃないからね、この中で結構自分の意思で決定して動くっていうことをうちはそのリスペクトしてるので、はい、結構愛ちゃんは大変だと思いますが、まあ、その世界平和のために頑張りましょう。
ありました、ありがとうございました。わかりました。
ケイ君、なんで日本に来たんですか。
ね、最初は日本に来て30年になりました。 33年前からは日本に何回も行ったり来たりちょっと仕事関係がありました。会ってからなんで日本が縁があったんかな。そうね、
旦那さん、
旦那よりはもうボーイフレンドができてからね。
ボーイフレンドね、できてからね、まあ、恋大きい女ですからね。
離れようと思ったら本当は私のここ聞いたことなかったですよ。本当アメリカ行く予定だったよ。
ああ、そうなんです
か。アメリカピザ取ってから、アメリカのうちのおばあさんがいますよ。行くと思ってから
用意してたけど、
用意してたけど、あの日本のボーイフレンドがよろしくお願いします、何回も手をかかってきてコール来てからね、うん、もう分かった、行ってみてからアメリカ行く、ここまでここで、
ま
あ、
止まってしまった。そして子供ができた。そういうこと。はい、じゃあ今度愛ちゃんからこの3人に何か質問をください。
過去行きたくないですが、あれ聞きたいです
よ。あ、いいですね、みんなに聞いてみますか。うん、はい、じゃあレオ君から行こう。学校行きたくないですか。
はい、学校に行きたくない、まあ学校に行きたくないよりかは、まあ勉強 も普通に、まあ、正直に言いますと嫌なので、嫌というか追いついていけない、なんかついていけない、みんなのペースについていけない。
そうね、今言ってもね。
そうですよね、うん、分かりますね、あれってね。
だからやっぱり学校に通うほど なんていうんだろう、そんな気がするんですよね。やっぱりあの学校へ友達とかできると、その友達とやっぱ離れたくないから学校に行くみたいな子も多分いると思うんですよ。うん、僕も多分それで学校に行くか行かないかですごい迷って、
まあ、そうね、小学校3年ぐらいね、うん、
3年生か4年生くらいでね、うん、まあ、それからもう行かなくなったんですけど、うん、それでやっぱりそれだったらもう最初から行かなければよかったなみたいな感じに思いますけども、
誰でも来てもいいよっていう風になったら、要するにね、来た時に分からん宿題をしろとか言われても行きたくないでしょ、うん、でも、まあ、学校に行かない子が時々来てもいいよって日をもし作るとしたら行ってみたいかっていうふうに考える。
それなら週1くらいで行ってもいいんじゃないでしょ
うか。まあ行ってみたい
ね。勉強はしますよ、
うん、じゃあ学校教育がね、そういうふうにあの学校行かない子も時々来ていいよみたいなね、面白い日を作ったらね、今日アクティビティの人を作ればね、いいと思う。だってこの子たちは行く権利があるんだから、税金を納めてるんだけど全然税金もらってないよね、君たちはね、うんうん、だから、まあうん、その辺で自由だったら行きたいってことね。
集会所でなんか子供がワイワイする日とかもあったし、うん、まあ、そんな日が本当にたまにしかなかったから、うん、まあ、普通に1ヶ月に1回程度でもいいから あったらいいんじゃないかな、
うん、あ、じゃあ学校に関わらず近所の子が集まる時間があればいいなと。
そうですね、
普通の日にね。はい、今度 H 君。
俺も行きたくないというか、元からお姉ちゃん2人がそこまで行ってなかったし、なんか牢獄とか聞いて、もうそんなところなんか
学校が牢獄だとね、牢獄だと上のお姉ちゃん2人が言ったわけね、うん、H 君にね、はい、
しかもあんまり
遅い置いてた
空気感とかもあんま好きじゃないし、それを絶対しないといけないというか、
うん、学校という形と
か無理やりさせるというか、なんかそういう形が嫌いだったっけ、言ってなかったし、それでもやっぱなんかお風呂とか入ってる時にそのまま学校行っとったらどんな人生になったのかなって考えることはあるけど、行かんでよかったかなって、
うん、例えばだけ今年もう少し卒業式じゃん、うん、小学校がで今度中学校でしょ、うん、お姉ちゃん2人はさ中学になって一旦学校行ったよね、一回は。あなた中学になってから行こうと思う？
全然思わない。
あ、全然思わない。
思わんけど、
まあでも行くチャンスはいつでもあるってことは覚えときよ。行く権利は君たちはあるんだから、うん、行く、あの学校に。あなたはまあ10月ぐらいからねここに来だしたんだけど、行ってないのは8月ぐらいから行ってないよね、学校はね、うん、それでも学校は今時々体育とかに行っとるよね。でも、もっと学校に行きたくないですかという質問、どう？
勉強したくない。
なんでしたくないですか？
めんどくさい。
うん、まあ、
わかりました。
はい。じゃあ、皆さん、そんな答えでいいかな、
はい、
はい。じゃあ、今日は愛ちゃんがゲストに来てくれて、子供を町内会ちょっと聞いてみようのコーナーでした。はい、あやちゃん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、最初のコーナーでした。面白いね、赤裸々な子供たちの素直な意見が聞けましたけどまあどうでしたか、栗林さん。まず、
う
ん、
はいはい、僕はもういつもね、うん、あの私自身がまあね元祖不登校児って言ってるからまあそこから行きますけどね、うん、やっぱりあの強制されたらね 私はもう学校自体行かなかったと思いますけど、あの私らの時自由というかね、僕が自由を勝ち取ったんですけど、あの誰も文句を言わなくって、私はもう特別な人間だったですね。あのそれがね、今になって
最高ですね、堀林さん。
今自信につながってるけども、はい、また人に気遣いがないのがね、だから私は小学校1年2年の授業を今もう一度受けてみたいなという、あそういう気持ちもあります。
行かなかった道をね、人は振り返ってね、そうそう、やってみたらどうだったんだろうかって思いますよ ね、
なんでかこの年がね80近くなっちゃったのでね、あれひょっとしたらいけるかもしれない、もう一回人生は。
栗林さん80歳です。
やるやる、まあまさかですけどね。
だから江藤さん31歳、
あ何倍か。まあね、だから一回こっきりとではあるけども、うんうん、あのやり直しできるんだと、
うん、いつでもね、やり直しはできるね、
うん、できるし、うん、まっすぐな道を行けばいい、自分の思いにね、沿って、
うん、好きなところに飛んでいけということですね。
そうそう、抑えるのが一番いいか、そう思いますよ。
はい、今日エッツォさんはあのここに来る前にね、うちのフリースクールに寄って子供たちとバドミントンをして遊んだんですよね。
ねえ、楽しかったです。
でちょっとうちはボランティアなんでね、お金が払いませんけど、スタッフにどうですかって言ったら、スタッフ来たいって言ってくれたんで、時々遊びに来たらいいです。
スタッフに、ね、になりたい。
ありがとうございます。
お願いします。
じゃあ、もう一つのコーナーはいつものフリースクールでは何をしてるかというコーナーです。はい、行ってみましょう。お願いします。
カラフル
デイリー
ライフ、
いきます。デイリーライフのコーナーも引き続き同じメンバーでいきます。愛ちゃんも引き続きおる？おってね。
はいはい、はい、
じゃあデイリーライフはいつものフリースクールの中での出来事を話をします。でいつも行事とかの話をしてたんだけど、今日は昼過ぎにうちはフリータイムなんだけど、その時はね、キャッチボールしたりバドミントンしたり、その時にあのフリースクール同士でなんか喧嘩があったみたいで、その喧嘩についてちょっと話を聞いてみたいと思います。はい、じゃあケイ君から報告をお願いします。何がありましたか？
僕の兄弟がめっちゃうざい笑い方で笑ってくるんですよ。
はい、いつ笑われたんですか？
バドミントンで、
はい、
自分が入って俺が打てん時とか、
うん、自分が勝った時、あのそのあなたの兄弟の人が、そうね、ワイちゃんとしましょう。ワイちゃんが打って点数を取った時ね、でケイ君が負けた時にやったーっていうことですか？
おっつーとか、
あ
ーそういうこと、
煽ってくるわけですね。ちょっとバカにする感じね。うん、はいはい、
ちょっと真似してもらったら嬉しいです。
はは、うーおっつー、負けたすぎおるかや。
ちょっとムカつきましたね。
でなんかその笑い方をやめてみたいなことを言った、
うん、
けどやめで、俺の父さんにも言われてるのに、うん、やめみたいな。
ケイ君の家族でもその笑い方はちょっと嫌がられているということがあるんですね。それだけ今日はそれでちょっと喧嘩したわけ。
そう、
はあはあはあ、じゃあ、みんなの意見を聞いてみましょう。エジ君がケイ君の立場だったらどうですか？同じようにやめてって言います？
相手に自分の正義があるとしても言い過ぎるところもあるし、まあこれ俺だったとしてもめっちゃムカつくけど、まあ、直してほしいな。
で、なんて言う、相手になんて言う、
なんて言う、いやもう普通に考えてもそんな笑い方するのおかしいだろ、やめろや。
それはどういう距離感で言うわけ？すごい近づいてしてから小声で言うわけ？大きい声でやめろやって言うわけ？
みんなに聞かれるようにしても
大きい声で言う。
そうそうそう、おかしいだろうって、やっとる意味がわからんわってね。
うん、レオ君の意見聞きましょう。
あ、はい、
レオ君がそのワイちゃんと戦ってそういう風になんかウェーイとか言われた時に、煽られた時あなたはどうしますか？
うん、まあ2人にして真剣に話し合うですかね。
2人きりになって、
やっぱり立場的にこっちが圧倒的に上な状態なんで、
年上だからね。
いや、そういうことじゃないです。あの話のテーマとして話のテーマとして相手が悪口言ってきてこっちは無抵抗だから、その話のテーマとしてはこっちが立場が上なので、
立場上って感じ、
こちらが上から話して相手が下から聞くみたいな、相手が何言ってもこっちが返せる状況に落とし入れて、まあ、裏に連れて込んで2人だから、まあ他に邪魔
で、
それで他になってんだろう、言う人もいないから、まあとりあえず泣くまで話し合う。
泣くまで泣かせるんですか？
はい、
そうですか、
ね。いや、けどそれはあの相手も分かってやってるっていうことなんで、
でもまあ完全に年が完全にすごく上で体も大きい人と小さい子と一緒だったらこれは事件ですからね。あんまり人がいないところに行くのは良くないですね。
まあ暴力でやった方がいい。暴力でやってないことだけでもまあ感謝してほしいところなんですけど。
でもそれでもやめない。あ、まあレオ君の場合はまあ泣かせてお会いするじゃん。
そうですね。
でもそれで実は反省したかどうかっていう疑問もね。
あの
確認は取ります
ね。人殺して捕まった人も牢獄に行くだけでさまたやるし反省もしない可能性もある、
うん、そうそうそう。だから力で押さえつけたり牢獄に入れても解決しないってことよね、うん、どういうふうに解決したらいいと思いますか愛ちゃん。
理解してちょっと我慢したらいい。
あ、我慢したら、ああ、理解したら。ご主人だからね。
喧嘩したらキリが、喧嘩したらキリがないけね、うん、もうこれで収めてら、
うん、まあそうだね。誰もその人なりにいろいろ考えて自分の、まあ、今の精一杯のことを考えて、まあ、誰も楽しいと思うんですけど、まあ、フリースクール的に言うとやっぱり年上とか年下とか体が大きい小さいのいろいろあるけど、まあ、みんなの前で話し合うんだったらあのなんていうかね、兄弟っていうのは特別な関係なんだよね。兄弟ってでお互いに甘えとるんよ。家族だけどう許してもらえると思っとるしどうしても離れる場合になることないじゃん。友達とかね、大事な人とかだったらそれでもう喧嘩しても会わなくなる場合もあるでしょ。なんならフリースクールも来なくなるかもしれないこともあるじゃん。だけど兄弟だったらさ家に帰ってもまた会うし喧嘩しても甘えとるのは結局親子関係とか兄弟って一番最初の他人なんよね。
そうです。
他人の経験なんよ。だけど K 君はずっと Y ちゃんタイプが苦手になるよこのままだったら。だからなんとか、まあ、論破はしなくてもいいけど単純なことで女性は口が強いじゃん。だから完全に口では負けるんよ。ね、しかも1個しか違うからほとんど同年齢と一緒よね。
力も強いし、
どこも力強いし、なんなら頭もちょっといいかもしれない。
だけ見てわかるじゃない。
そう。でも、K 君は素直だし、男気があるし、まあなんていうかね、そのいいところはたくさんあるんだけど、喧嘩に対しては結構負ける側になるよね。だからまあ。言いたいことを言い合って終わったらいいんじゃないかな。
そうや。なんかおさめてん
のは難しかった。我慢、どっちかが我慢するってなったら、やっぱりお互いにモヤモヤが止まるけ、誰かが間に入ってあげて、言いたいことを言い合って、その時は収めたらいいんじゃないか。
そう、う
ん。で、もし嫌なら、二人でもうバドミントンは二度としなくていい。
そうや。あれが大事だ
けど。まず、Y さんが、俺ら、H 君と、俺が、一緒にやってたの。
あ、ちょっとね、仲良くね、
うん、勝手に、もうなんか Y さんが、うん、自分でバドミントンのラケットを取ればいいのに、うん、めんどくさいっていう理由で H さんのラケットを勝手に取ってから、
うん、
俺は、H さん、あ、H 君とやりたいのに、うん、なんか
勝手に乱入してきたわけね。結構横暴ですね。
本当にH さんはなんかスタッフ生だけ言って、うん、譲るのを大切みたいな感じになっちゃったから。
でもまあ子供同士でなんかまあフリースクールだったらこういうことをいち話し合って面白いことあの結構丁寧にやるけど、多分子供がぐちゃぐちゃになって公園とか校庭とかで遊んだ時ってそんなことってしょっちゅう起こるんでしょ。やっぱね、解決しないまま、はい終わりってねなるよね。でそれがモヤモヤが溜まって、まあ、いろんな問題が発生していくんだけど、
親喧嘩になるしね。
そうそう、フリースクールはね一人一人あの少ないし人数があるし暇なのでこうやって話をするんですけど、面白いね聞いとったらね。完全にあのあなたたちがあの Y ちゃんの指示に控えてますね。
今度からは。
そう、だから今度からどこが原因だか分かる？一番どこを Y ちゃんに侵入を許したのが一番どこが悪いと思う？ラケットを握らせたところからよ。
ラケットを奪われ
たところから。優しすぎるんだな。
H 君の隙を見てなんか釣ったみたいな。それで H 君に返してって言ったんや。
うん、
そしたら嫌だって言ってなんか勝手に始めてなんか俺が勝ったんですけどなんかそういう。
なんだね。
日程選手みたいな。それで、
ね、そうそうそう H 君の優しさのせいです今。そうですね、 H 君の優しさです。あなたの優しさのせいですね。だからまあそういう人生なんだ君たちは。
Y ちゃんにY ちゃんにだけじゃ厳しくしてます。
まあそれは自分で考えて今の流れを考えてどこでこう道を誤ったのかとか、でも結局そうなってまあ別に一貫にするのか今度からどうするのかって自分でまあその考えてください。まあなんか言いたいことは言い合いな。で、ブツブツブツブツ自分の心の中に止めとくのはやめて、嫌なことは嫌だったっていうのは本人に言っとき、本人が気づいてないパターンが結構多いからね。
いや、あの前からもうそれは嫌だけやめてって言ったんや。
うん。
あ、分かったって言ったのに直さ
ない。で、晴美を呼びな、うん、私を呼びな、その時はな。私が間におることでちょっと緊張感が出るじゃん、うん、そしたらあの兄弟関係を出せるの。ではレイディライフはこんな感じで、喧嘩は兄弟子ではこういうふうに毎日毎日起こっておりますが、まあ、その都度ごと時間があれば話し合っております、はい、まあ、もやもやを抱えないで嫌な気持ちにならないのが大事なので、そういうふうに過ごしていきたいと思います。はい、じゃあレイディライフありがとうございます。アイちゃんありがとうございました。
じゃあ楽しみでは
い、2つ目のコーナーカラフルデイリーライフが終わりました、うん、ありがとうございました。今日の内容は喧嘩についてでした。喧嘩
すごい
喧嘩というか小競り合いというか、うん、小さい喧嘩ね、うんまあ、フリースクールではよく喧嘩が起こるんですよ。人数が、まあ、いつも7人か8人ぐらいね、少ないんですけどフリースクールにいる子どもたちの数がね。だけどあのその中でもやっぱり毎日毎日顔を突き合わせてるからやっぱり喧嘩が起こるんですよ、
うん、
喧嘩ファイトがね起こるわけですね、うん、小さいねファイトがね。でも、うん、そこでどう解決するかじゃなくて、うん、言いたいことをもうとりあえず言い合うんですよ、うん、腹の底は全部言い合う、うん、でもそれが学校に行ってるとやっぱり時間がなかったりして、うん、言いたいことが言えずに飲み込んじゃうんですよね、うんうん、だからそれが溜まって溜まって、まあ、
なるほど、
ちょっと間違えばいじめにも変わるし、うん、誤解を生じるしっていう、最後まで話し合えないんですよね、うん、でもフリースクールはそれを面白がって話し合うんですよ。こうやって一個のことをみんなで話し合うんですよ、うん、解決することに向かってるんじゃなくて言いたいことを引き出すだけ、大人はね、
うんうん、
そんな感じなんですよ、まあ、結局そういう風になってしまったんですけど。
いいです。
どうでした？
いいです、それバッチリいいですよ本当
ね、なんかつい解決したくなるでしょ、こんなことをね、でも解決しないっていうことに最近はなってますね。そこで落ち着いてますね、
うんうんうん、いや言いたいことを言って喧嘩するのがね、うん、ないと、うん、和解するノウハウものの能力身につかない、
うんうんうん、
どっちみち社会でねトラブルいっぱいあるんですから、うんうん、若い時にね喧嘩はするけど仲直りだ、これができたら素晴らしいですね。
そうですね、
うん、生活のためのね一番大事な技術を身につけてるよ。
そうですね、人といたら必ず喧嘩が起こるんですよ、喧嘩が起こりますよね、うん、ご近所トラブルとか、そうそうそう、大人で喧嘩の最後にどうするかってこと、そうそうそう、収まりどころをみんな知らないんですよ、大人も、
うん、
思い切り喧嘩したことがないから子供の時に、うん、結構メキシコの方ではねガンガン喧嘩していそうですけど言いたいことを言い合いますか？お互い言いたいことを言います？
でもそれは普通ですね、子供の
時そうです ね、そうですね、メキシコでは普通、日本では結構ね忙しくて言えなかったりするんですよ、時間がなかった、ね、学校が終わったら休憩時間10分10分で、ね、ご飯も今コロナと前向いて食べて帰ったらすぐ塾に行ってとか、
そうそうそ
う、うん、習い事とかねあるからね、
あんなことばっかりしてるからね、うん、喧嘩する時間がない、
まあ、みんながみんなそうではないでしょうけどね、うんうん、はい、じゃあまあフリスクのコーナーはこんな感じで、子ども庁の中のお知らせを最後にね、はい、マイノリティカフェ、無料ランチ交流のコチョカフェっていうのを毎月第1火曜日でやってます。次回は4月5日火曜日です。木の猫の子どもたちとスタッフでいつも作っている野菜のみの無添加ランチです。誰でも参加可能ですのでお越しください。売り切れごめんですので、できれば人数など参加のご予約ください、日本語カフェカラフルは西広島が第1と第3、横川が第2と第4の火曜日で、どちらも10時から12時ですね、在住外国人の方、日本人の方もお気軽におしゃべりにお立ち寄りください、インスタは日本語カフェカラフルで検索してください。また子ども庁内会オンラインは平日水曜日は2時半からインスタライブやズーム交流をやっています。インスタは木の根っこか子ども庁内会で検索、また子ども庁内会メンバーは随時募集中です。発芽知識から暮らしと学びのイノベーション、またお買い物からあらゆるお手伝いまでファシリテーターのご依頼も受けたまり中です。お気軽にお声掛けください。詳しくは全部広島のフリースクール木の猫で検索、よろしくお願いします。それでは、ここで、今回コーナーにね両方とも出てくれた愛ちゃん、韓国ルーツの愛ちゃんですね、に選んでいただいた子供たちのために選んでくれたリクエスト曲オクラホマミキサーをお送りします。はい、どうぞ。 い、時刻は4時30分になりました、皆さん、フォークダンスをあのラジオの前で踊ってくれたでしょうか。はい、後半はエイジャンのコーナーです。これから、後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp、 ファックスは 0829-31-0761、0829-31-0761です。メールファックスどんどんお待ちしております。それではここからは栗林さんお願いします。
はい、ありがとうございました。本当にご苦労様です。はい、今からあの、一般社団法人 A ジャンの、方の番組でございますけどもね、やっぱりあの木の根っこさんに引きずられてというか引っ張っていただいてねこの11回目を迎えることができて本当に嬉しいですね。
はい、
で今回はまたあのメキシコの男性で素晴らしい人が来てくれましたね。
はい、
エッソンさんとおっしゃるんでしょうか。
そうです、エッソンエウゼビオペッチちゃんですね。
長いね。
名前長いですねすいません、
ベンベニーロ
、はい、ありがとうございます。
これしか知らないんですけど、はい、まあ本当にあとちょっとあの紹介もしたいんですけど、前にね A ジャンの話もちょっとあの初めて聞く人もいるので、 A ジャンのは何をしているかということもちょっと説明させてください。
はい、お願いします。
あの廿日市 の、 あの市の広報、これ3月号がまた皆さんに渡っていると思います。その中にも A ジャンのことも書いていただいているんですが、というのは廿日市のこの3月の、特集がですね、一人一人が違いを認め合える社会へということになってますね。
はい、
だからあの皆さんあのお手元に広報ある2ページ開いていただくとですね、我々がやってるちょうどあのカラフルカフェの時に集まった面々ですね、あの今はあのあまりあの PR しないので、あの個人数で写真に写ってますけど、あの半分近く外国人の方、そういうことでね、毎月第1日曜日に10時か12時から15時までやってるんです。というのはあの我々はあの在住の外国人 の、 あの生活サポートを市民レベルであのさせていただきたいということで、まあ、ここ18年廿日市を拠点にやってきました。これから時間があればあのそれから発展して宮島あるいは佐伯奥にもですね、あの拠点を置いてやろうという話もさせていただきますが、いずれにしてもね、あのこういう活動をあのやっとあの、まあ、皆さんも認めていただくというか、あの知っていただけたということがとても嬉しいです。
そうですね、
同じようにもうついでに言うと、廿日市の広報の6ページにはあの私ども一般社団法人 A ジャンのですね、あの説明と、そしてあの QR コードを付け取りますので、 A ジャンの LINE に入って相談もできます。そして下にはね、あの在住外国人 の、 あの何で困ったか、日本で困ったこと、日本で食べ物どんなことというね、こんな話もあります。ちょっと長くなりました。さあそれであの先ほどの、ゲストエッツォンさん、本当にあのメキシコの男性、初めてメキシコの方ね来ていただいて、
そうですね、はい、
嬉しいです。子供木の根っこさんの方で日本語、
そうですね、あの横側 の、 あの在住の方と手伝ってもらって、一緒にあの3人ぐらい主婦が集まって、日本語カフェカラフルっていうのをね、あの法律相談でもなく、なんていうか日本語教室でもなく、その中間みたいな、気楽におしゃべりができる日本語カフェを週に1回火曜日にやってまして、そこに来てくれているエッツォンさんです。
どうですか、どうですか、
ちょっと自己紹介を軽くお願いします。
はい、私はエッツォンです、メキシコ人です、日本に来て8ヶ月です。
そう、8ヶ月ですよ。
ね、今8ヶ月。もう日本大好き。本当。日本の食べ物はとっても大好きです。
あ、特に大好きなものは。
多分、卵焼き、好き。たこ焼きとか、お好み焼き大好き。 寿司大好き、
うん、いいですね。じゃあ天国ですね。で奥さんが日本人なんですよね。
あ、日本人です、
うんうんうん、国際交流のね、あの仕事をしていらっしゃるということで。
そうです、うん、
ですよね、うんうん、
素晴らしい、
でお子さんもね、可愛い、お子さんもいらっしゃるんですよね。
はい、子供がいます、今、うんうんうんうん、以下1歳2ヶ月です。
かわいい、写真見せてもらいましたけど、かわいいですよ。今日ちょうどね、うん、カラフルの日本語カフェの方にもね、うん、ギニアの方の方 の、うん、お母さんが5人目のお子さんを出産して連れてきてて、ね、あれ1ヶ月ですよね。
かわいい、
1ヶ月半ぐらい、うん、かわいいかと、
うん、すごいかわいい、
うん、かわいかったですね。行った時にふみちゃんがね、ちょっと怒ってね、生まれた時からもう目が二重だから怒ってました。なんてずるいって言って、かわいすぎてずるいって怒ってました。はい、じゃあ今日は話すことはですね、エトさんにメキシコとぜひ日本との違いで驚いたことっていうのを事前にちょっと聞いてたんですけど、
はい、
いいですか、聞いても。
一番びっくりした、
うん、
うん、多分日本でテクノロジーいっぱいある、
うん、
例えばバスとか電車とか、自動改札機、うん、
はいはい、
あります、
うん、
スーパーでとかコンビニ、
うんうんうん、
あ、セルフレジが、
そうです、さっき覚えたね、セルフレジ、はい、
そうです。そして全部話します、
うん、
びっくりした。でも今わかる、目が悪い人、
うん、
目が悪い人のために、
うん、
それはいいですね。
そうですね、字の表示とアナウンスとね、両方あったらすごく親切ですよね。
そうですね、
外国人の方にもね、字が読めない人とかには、うん
うん、なるほど、
うん、聞いたら分かる人にはいいですよね、
いいです、うん、
じゃあそれは教えてもらった、
はい、ね、ありがとうございます。じゃあ一つ目のコーナーちょっといきましょうか、
また、はい、また先ほどあとね、また
いろいろ伺います。一つ目のコーナーいっていいですか、
はいはい、
これに気づけばええじゃん、
はい、
はい、まずですね、またやっぱり広報に戻るんですけど、広報廿日市3月号、この1ページ目の表紙はね、本当に外国人が保育園か、これ子どもたちと ね、和やかな絵です。でこの中にですね、実は13ページ、さりげなく13ページに1枚ものが入ってます。それは何かというとですね、はい、
うんうん、
地域包括支援センター、ちょっと表現がね、長たらしくて難しいことを言ってますね。なんだと言ったらですね、これは全国にあるんですよ。全国の市町村単位にね、ある。何のため？それは高齢者、シルバー、そういう人たちの安全に暮らせるためのケア、介護ね、それからヘルス、健康、それから福祉、それからいろいろいじめられてるとかね、年寄りが、そういうことを何でも相談できる、こういう場なんです。これが全国市町村に、で廿日市もある。廿日市はね、地域包括支援センターは3つあるんですね。で、3つが拠点、しかし廿日市市役所にあるその1つをね、ちょっとまた3つに分けました。つまり3つあるうちの1つをさらに3つに分けたということで、まあ、5つあるんですね。それから、まあ、さらに、遠いところには相談窓口も2つほどあるんですけど、なぜそんなことをするかというと、やっぱりね、都市になると遠いところへね、なかなか行けない、相談にも行けない、手近なところに相談ができるところがあるという、こういうことでね、どこでもやっぱり努力してるんですが、廿日市もそのように、
はい、
で今この地図見て、あ、うちの近くに来たなとね、見てもらったらね、分かると思いますよ。なんとかね、これどこ行ったかな、地図がね、まあ、いずれにしてもね、そこを見ていただいてね、その場所に行かなくてもね、東部所管区域があるんですけども、それでその場所でなきゃいけないという役所的なあれではないんです。どこの場所へ行ってもね、そこで聞いたものがその自分の地域の 支援センターに連絡してもらえます、うん、そこにまあ担当者おるわけですからね。でやっぱりあの手近なところに情報は来ます。だから例えばあのちょっとこう奥の方におられてもね、市役所に寄った時に市役所の中の1階にある地域包括支援センターであの相談してみた、それはその情報はその人の地域の包括支援センターに連絡行きます。そういうシステムになってるからね、あの来る方はねあのいろいろ事情があってあの自分の地域のところに直接行けなくてもあのちゃんと共有してくれます。
それはいいですね、
そういうことが、ね、あります。これが一つですね、それからさらにねあのもう一つ、これもまた相談窓口ですがちょっと事情が違うのが、
はい、
あの外国人もろに今のさっき言った地域包括支援センターは日本人も外国人も対応してくれますよ、
はい、
そのことはあの念のために申し上げます。それからさらにね入管入国管理事務所外国人対応、ここがね今までのようにあの許認可というかビザ発給それだけじゃないんです。あの生活サポートするそういう窓口を設けた、これすごいでしょ。
入管が
広島の入管がね、うん、この度昨日ですオープンしたのは昨日、
あの昨日ほやほやですね、
入管の場所ご存知かな、市内広島市内ねありますが県庁や市民病院に近いそこの入管のですねあの1階にはですね、うん、あのそのロビーがあるけど待合があるんですがそこの中にブースができた。だから職員が生活相談してくれます。そういうことで、であの通訳者がいるというときはね、あらかじめ前もって電話をしてください。あの、まあ、チラシなんかいっぱいあるはずなんですが、これからホームページが間もなくできると思いますから、あの入管で相談したいというときはそのホームページ見て電話して、あの私はあのスペイン語だと言うたらね、準備してくれると思いますから、ね、で無料相談、そういうことなんです。で在留資格ビザそれだけじゃない、うん、生活のすべて、このいろんなことをねあの入管の職員が対応してわからないところは関係の役所のとかね情報をいろいろ集めて、うんうん、あの連絡先を教えてくれたりしてくれますのでね、
共有とかしてくれるんですかね、
そういう動きが出てきました。
これ広島入管にもってことは、あの先駆けて結構、
ね、早い方だと思いますけど、ね、準備できたところから、もともと私も行ったが東京 の, あの四ツ谷のとこにはね、
はい、
あのもうちょっとあの 2年ぐらい前からできてるんです。だから四ツ谷それから大阪北九州そういう大きな拠点もありますけどね、
うんうん、
それからさらに県ごとのそういうふうな入管の事務所でも、うん、あの準備できたところからこの相談窓口広島がやってくれたんでね、あのありがたいと思いますよ、
ね、どんどん使っていかないとね、
そういうことなんです。まあその2つが一番申し上げたいことで、
はい、
何か今あのうなずいておられたんで、あ どうですかね、エッツオさん、その入管のね話なんかあの便利だと思われませんか、ね、いろいろ相談をする、どこに行って相談していいかわからんのが窓口コンサルタントが、
まあ、江藤さんはね奥さんが
国際
交流のなんか、ね、仕事をしてらっしゃるし、
そうそうそう、
困ったら全部奥さんに聞く感じですよね、
奥さんと仲が悪い時にはその自分いらんこと言う、そういうことでね、まあ、窓口でがオールラウンドな窓口というのがやっぱ欲しいんですよ。何でも聞けると、そしてねその人が誰かつないだりもうパソコンで情報集めたりして、
そう、ね、日本人みたいに一つのとこを聞きに行ったらまた次のとこに行って、また次のとこに行って聞くのは大変ですもんね、
辛い
辛い、一つの窓口で全部終わったらね、結構いいですよね。
そうそう、私はねあの相談コンシェルジェって言ってもコンシェルジェは OK、
あそうね、コンシェルジェホテルのねコンシェルジェみたいに、ね、はい、じゃあちょっとね、はい、ここでね、はい、エッゾンさんのリクエスト曲ですね、うん、このちょっとなんでこれを選んだのか聞きましょうか。
ほう
あのレアルデカルカトルセって有名なね、あのメキシコ
のメキシコの
有名な、
メキシコのバンド
ですよね。
有名な
ですね。でブルースでしたっけ。
うん、あ、ね、ブルースの音楽です。
うん、で名前がアグアコンサル。
アグアコンサル
っていう、これは、どういう意味でしたっけ。
意味は水と塩です。
そうね、アクアと似てるってね。アクアとサルっていうソルと似てるね。
そうです。
うんうんうん、これはなんで好きなんですか。
メキシコで、ブルースバンドがあります、
はい、
ありました、
うん、
ブルースは一番音楽大好き。
あ、ですよね。ご本人もギターが得意で ね、時々カフェでやってくれました。お上手です ね、
うんうん、ね、ありがとう
プロでだからカフェとかで、ね、弾いてたこともあるって伺ったんでね、うん、あ、ぜひ今度コンサートでもしてほしいですね、はい、ではこの大好きな、アグアコンサルっていうのを聞いてみましょうね。お願いします、はい。
Soñaste o un borracho más en las ciudades. Besa mis heridas, dame de beber, mamá. Oh, mamá, no me des más agua con sal.Más agua con sal.
最近のニュースとご案内。
はい、それじゃ あのニュースということですけども、先ほどちょっとねかなりもう前は、あのお話もしましたけれども、私たちのエージャンであのやっておるこの、カラフルカフェと言ってるんですけども、うんうん、あの毎第一日曜日にあの12時から15時の間 JR 廿日市駅の隣の隣のビルで3階でですね、あの外国人と、まあ、日本人の、本当にあの居場所作りというかね、あのやってます。あの漢方 の, あの中国人 の, あの漢方の先生、整体師であり針灸師資格持っておられる人、あの本当のプロですがこの人の健康教室もいつもありますしね。でみんなで楽しく、
まあ、でですよね、専門家の、ね、はい、行政書士さんで、ね、
そうですね、あの何でも相談できるような場、これが、ね、必要なかったと思います、うん、そしてあの、なんか困った時にね、それから日本語教室というかね、これを今後充実させようということも考えています、うんうんうん、ところがそれでとどまらずに、それはやっぱりあくまであの廿日市とか周辺のことばっかり考えてたが、これからやっぱり廿日市は奥が深いと、そしてそういう地域にこそですね、多くの外国人がおられるし、また引きこもりの人もおるし、高齢者もおられるし、まあ、要するに要支援者、ちょっとお手伝いをね、あの必要な人たちがいるわけですから、そういうところへあのやっぱりサポートの手を、ね、伸ばそうというような話ができてね、はい、その先陣を取ってあの 取られたのが、ね、なんとキロネッコさん、
また私を挙げてキロネッコとか、私らが単独で個人で動いてるんですけど、あの、中山間地域をね、あのちょっと手足を伸ばそうと思って、ちょっと田舎の方にね、あの行って、私がね佐伯地区の方へね引っ越ししました。
すごいそれが、
はい、いやいや、堀林さんがもともとね、そのお勤めになってたところの関係者にこの前挨拶に行かせていただいて、あの、まあ、手が届かないあの在住外国人の方 の, あのヘルプを、ね、できたりとか、うん、あのすればいいなということで、あの活動をしようかと、私の住んでるところ の,、うん、あの組長さんにも昨日ご挨拶行きまして、うん、外国人の方が来てくれて賑やかししてくれたらいいのになってすごい乗り気でしたよ。
そうですか、
はい、
よかった、
手応えを感じています、はい、頑張りましょう、
まあ、やりましょうあの、まあ、一つ一つね、もうというのはね、やっぱりあのいつどんなことが起こるかわからない世の中なので、うん、一人者でポツンとおるというのはね、辛いわけです。日本人もね、で外国人もコミュニケーションが難しいのにね、おるとね、痛めた時にどうしていいかわからんのですよ。そういうようなことでね、いろいろトレーニングもあのやったりしてね、あの相談 の, あの居場所を作ります、そういうつもりです。そうそう、
エトンさんもあれですよね、うん、エンジニアですよね、うん、今アルバイトされてるけど、エンジニアの方で本当は仕事がね、うん、あのしたいんですよね、うん、日本語をちゃんと勉強して、うんうん、
ね、まだ日本語を勉強してる、
うんうんうん、
日本語は とても難しい、多分、勉強します、頑張ります、
うん、
お仕事、
そう
そう、
そうですね、
お仕事を見つけた、うん、
まあ、日本語検定をね、まあ、3級とか、うん、その辺を狙って、ね、ね、ね、行って、
うんうん、
取って、そしてあの自信を持ってね、あの能力を生かしたいということですよね、自分のスキルをね、
そうそう、うん、
そういうところとのマッチングをね、うん、考えたりとかね、
そうそう、その、まあ、あの
企業と、
そうそう、うん、そうそう、企業とね、あのそういうマッチングをね本当にやりたいですよ。いろんな人がね、外国人がね、あの内陸部にもあのたくさんそこに定住していなくても勤めに行ってるんです、うん、でその人たちのね、あの適したところへね、やっぱり定着してほしい、はい、あの廿日市を見限らずにね追ってほしい、うん、それはやっぱり地域のやっぱりウェルカムの姿勢がね、ないといけない、ね、
転出ってね、広島から出ていくのが、
もう東京大阪へすぐ行ってしまうという
のが、ね、日本一だったんでしょ、転出人数はね、そうそう、広島から出ていく人がね、昨年第一位だったんですよ、
第一になってるってい
うので、ね、まあ、今年度ですよね、
だからね、
寂しいですよね、
そうそうそう、内陸部は日本人は減ってるが外国人は増えてるんですから、だから増えてる人たちが仕事もしたいと言ってるんですから、 その仕事をマッチングしてですね、いろんなサポートしたらいい、
多世代多文化、
まあ、一つね、あのさらにあの僕は一言、あの、
はい、どうぞ、
そのエッツンさんに聞きたいのが、
はい、
あのメキシコで言うてもどこら辺のお住まいでどんな投稿なんかいうのを知りたいな、一言、
そうですね、 ちょっと教えてください。
ユカタンだと聞いたので。
あ、私はメキシコのユカタンに住んでた。ユカタンは、カリブ、メキシコのカリブです。
素敵。
シーフード、たくさん食べる。で、素敵
素敵、かっこいい。あの、
あ、
まあ、ファンタスティックみたいなことかな。
そうですと、マヤの文化。
そうそう、マヤの文化。マヤの文化だね。なるほど、そうですか。
ああ、そうですか。
関さん、関さん
。あ、世界遺産。
世界遺産。
世界遺産。遺産はいはい、惜しい惜しい、はい、世界遺産。分かった、ね、私は。
はい、ありがとう。ありがとう。
そうですね、なんか美しい場所ですよね。あのメキシコはメキシコってね、共和国国ですけど、あの北アメリカにね、ある北アメリカに属する国だってことをね、あのね、みんな知らない人が多いねって今日話したんですよ、ね、北アメリカにあるんですよ、ね、メキシコはね。
メキシコはアメリカですけど、アメリカじゃないです、
うん、そうですね、うん、場所はアメリカのところにある、北アメリカにあるけど、メキシコ共和国ですよね。
そうそう、
うん、なかなか面白いですよ。でもユカタンというところ綺麗なんでね、そうそう、あの私もいつか旅行に行ってみたいですね。はい、
もう一言言うと、メキシコには、ね、広島県人会があります。1960年以来、ね、うん、だから世界に広島の県人会は28あるんです。その中の一つがね、あのメキシコにあります。
すごい、
すごいでしょ。
すごい、
広島から移住した
と知らない、
そんなことなんですよ。ご縁がありますよ。
ご縁がありますね。ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
は
い、
ではそろそろね、はい、お別れの時間が来てしまう。早いですね、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今までのラジオそれぞれのアーカイブは、キノネコホームページ、キノネコラジオやエイジャンのホームページからお聞きいただけます。次回は来月4月12日火曜日午後4時放送です。夢タウン20日市2階 FM 20日市 A スタジオからお送りします。お相手は NPO 法人フリースクールキノネコの横山晴美と、
一般社団法人エイジャンの、栗林
と、
そして
お名前、
エッツンです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございます。
カラフルタウン20日市、この番組は NPO 法人フリースクールキノネコと一般社団法人エイジャンの提供でお送りいたしました。Thank you.